Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、焦がれ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックニッソタケミです。
こんばんにゃん、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、はい、この時間皆さんはお仕事中でしょうか、運転中でしょうか、夢の中でしょうか、うん、ブレイクタイムという方もいらっしゃると思います、
はい、
お疲れ様です、
はい、お疲れ様です。
そんなブレイクタイムなんですけど、タケミさんはコーヒーって飲まないですよね。
そう、コーヒーはね、カフェオレはたまに飲むんですけど、匂いは好きなんですけどね、うん、ちょっとこう打ち合わせというとコーヒーってなんかつきものじゃないですか、うん、でその時にコーヒーをこう飲みすぎたらちょっとこう胸焼けして、それ以来ちょっと飲めなくなっちゃったんですよね。
ティーはどうですか？
あ、紅茶の方とか、うん、緑茶とかそっちは全然大丈夫ですよ。
そうですよね、タケミさんといえばティーだなって、うんうん、もうタケミだけにティーだなって思ってたんですけどはい、はい、そんな紅茶、少し前になりますがイギリスとアメリカでちょっとした論戦になってたんですよ、
はあはあ、
ちょこっと塩を入れると美味しい、うん、いやいやいやそんなの邪道だみたいな、うん、そういう言い合いになってましてね、うん、あとレンチンで入れるなみたいなことにまで発展してまして。
なるほど、
はあ、でこの紅茶に関しては両国で大きな問題になった歴史があって、私たちにはわからないような感情があるようなんですけど、うん、イギリスの方々のこの紅茶に対する気持ち、思いというのを改めて感じました。
あ、なるほどね、
うんうん、私たち日本人の中にもこの緑茶を入れる時のこのやり方というか順番だったり温度だったり、うん、結構いらっしゃいますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
ただ論争の中でアメリカとイギリス の, この微妙な関係っていうんですか、
うん、
論争の中でちょっとユーモアがあったというか洒落た感じもして、うん、少し羨ましいなって、はい、感じたんですよ、
うん、
で私はですねどちらの味方でもないんですけど、うん、あくまで個人的にはなんですけどお塩入れたら美味しかったんですよね。
あ、そうなんだ
イギリスの方ごめんなさい、渋み、
うん、
紅茶のちょっとした渋みってもう好きな方はそれがもうたまらないんですけど、
うん
うん、薄まるんですよ、まろやかになるんですよ、うん、それが邪道だって怒ってたんですけどね、うん、イギリスの方
ね。確かにね、もう紅茶に関してはねやはりうるさいですから ね、うん、
まあね、この紅茶やコーヒーそして日本茶でそれぞれのティータイムを楽しむという世の中が理想なんですけどね
そうですね、
そんなゆったりとしたティータイムのようにこの番組を聞いていただければ大変大変ありがたいと思っております。
はい、
今日も90分よろしくお願いします。ラインナップです。まずはじめはゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストは14年ぶりにソロアルバムをリリースしました武藤翔平さんの登場です。お楽しみに。
千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのストレコ、あっちの星からやってきたジョン・アーリエスのスペースキャッツレディオ、業界の住人カジー渡辺さんのエアリズミックレディオ、そして米田結衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、盛りだくさんの90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオゲストコーナー G ラッシュ。ワオ、
まず最初はゲストコーナーです。
はい、今日のゲストは14年ぶりにソロアルバムをリリースしました武藤翔平さんの登場です。
リモートでのご出演です。 武藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりね。
はい、ご無沙汰しております。
久しぶりです
、はい、ね。でも元気そうでね、本当何よりで、
はい、
ね、
そうですね、
うん、あの食道がんもね、もうちょっと、あの、うん、すごい心配してたんだけど、うん、もう完全完治っていうかね、本当に良かったですよ、
うん、はい、ありがとうございます。去年の5月でちょうど5年経って、
うんうん、
寛解っていう運びになったので、
うん、
はい、そうですね、まあ、以前よりか健康だとは思うんですけど、
うん、
まあ、あの、一貫性、一回がんになってるっていうことは、普通の人よりがんにまたなりやすいということなので、
あ、
なるほどね、用心しなきゃなっていう感じでいますね。うん、
いやいや、本当にね、あの、はい、まだまだ日本の音楽界、ロック界に必要なミュージシャンだと思ってるから、
はい、ね。ありがとうございます。
ね、武藤翔平さんはね、勝手に仕上がれ の、 あの、ドラム&ボーカルでリーダーでね、うん、
はいはい、
うん、元ミシェルガンエレファントのベースのね、上野浩二君とね、アコースティックユニットをやってたりとか、うん、もう俳優としてもね、映画出演とか、もう多岐にわたってね、
はい、こう、まあ、やらさせていただいて、
ね、活躍してるんですけど、はい、今回ね、ソロアルバムなんだって。
そうですね。
それもなんか14年ぶりということで。
そうなんですよね。まあ、何かしらでリリースはしてたんだけど、
うん、
まあ、今回本当特に、あの、弾き語りで回ったりっていう機会も多いので、
うん、
あの、まあ、勝手に仕上がれが大人数でね、すごく細かく回れないから、
うん、
で、勝手に仕上がれの宣伝を一人ででもやるぞっていうつもりで、俺はドラムじゃなくてギターを持って、自分の曲を伝えて回るって作業してるっていうところがあったので、
うん、
で今回はもう素直にそういう自分がギターを弾き語りをするっていうことでの、なんかそういうアルバムをやっぱちゃんと作ろうかなっていうことで、いや、もう自分一人しかできないことをちょっとやってみましたね。
なるほどね、うん、はい、じゃあそのソロアルバムからね、まず1曲聴かせてもらって、またいろいろと詳しく聴かせてください。
はい、武藤翔平で名前をなくした男。
言葉もなくした仕事も 知らぬ花に心も奪われた。息をしてる、生きている人のため笑って見せる。
発売された武藤翔平さんの14年ぶりのソロアルバム、名前をなくした男から、タイトルにもなっている名前をなくした男をお送りしました。
はい、
はい、
うん、この曲はね、どういう思いでできた曲なの？
まあなんかいいメロディーだなっていうのもあったんだけど、その哀愁があるところに言葉も出てきて、それが名前をなくしたなんていうと、なんかちょっと辛い方向に行ってんのかなって思うけども、うん、名前なくすことによってかえって自由になってるっていうか、何もしがらみがなくなるというか、
うんうん、
特にあのやっぱ病床で一番きつかったのが、全身麻酔で手術を終えた後、あの一番体力的にはきつかったんだけど、
うん、
全身麻酔の後で目が覚めると意識はいつも通りで、あ、気分よく目覚めて起きた意識はあるんだけど、
うん、
体を動かそうにも全然動かなくて、うん、あれおかしいぞおかしいぞみたいな、
うん、
でもまさか あっちの方あの世に行ってないよなとかって思ったりとか、うん、でそういうふうに考えた時に、もう別にもう自分の名前がとかっていうレベルじゃなくて、本当に呼吸をできてることが嬉しいみたいな。
あ、なるほどね、うんうんうん、
やっぱり生きてることっていうのに本当感謝というか、
うん、
そこにあのしがらみ自体、例えば名前だったりとか何かだったりとか、いろんなもんに自分を分け隔てて、俺は人と違うんだとか、なんかそういう差別化じゃなくて、本当に息をしてなんかちゃんと生きてるんだっていう、そっちのありがたさみたいなのを本当になんか実感できるというかですね。
うん、なるほどね。まあちょっと深いね、ね、思いだね。今回のアルバム自体は、あとはなんかすごいこだわったこととかはあるのかな？
と、まあそうですね、なんか自分の今思えてる考え方とかっていうのを詰めて、
うん、
例えば本で言ったら本当そういう思いを伝えるエッセイ集というか、
うん、
なんかそういう感じで自分の思考だったりとか、あの考えてることとかっていうのをミュージシャンとして音楽で表現したっていう感じですよね。
なるほどね。
はい、
うん、まああとあのジャケットがね、これもあの翔平くんが描いたっていうことなんだけど、
うん
うん、なんかやっぱりその絵に対するこだわりとかそういうのもあるのかな？
あのこれひらめきですね、結局は。これ実は昔俺高校卒業して大学入る前に、
うん、
なんか俺ってすごいだろうって思われたいと思ってなんか描き出した絵だったと思うんですよ。でなんか絵を見ててなんかその時の心境を思い出しちゃって、
うん、
なんか悪くないんだけどちょっとうさんくさいなとかちょっとあの主張しようとしてるなっていうのがもう自分ではわかるから、
うん、
でなんか突然本当ひらめいたんですよね。でなんかこの絵俺実家からもあの今の自宅に持って帰ってきたと来てたの、
うん、
思い出してで あの絵ちょっとこうやったら完成させられるかもなって思って、うん、
じゃあベースはまだ完成してない状態のがあって今回のアルバムジャケットのために足されたってことなんですね、
う
ん、
まあそうですね、なんかそのジャケットの制作中に、そのジャケットのイメージがその絵とともにひらめいたんで、うん、うん、だから、これでジャケットでいいかって思って、
うん
うん、なんか、うん、今回の入れてる曲も、大体なんかそういうひらめきが多いんですよね。
うん
うん、だから、もともと、例えば、お経の曲にしてるやつとかっていうのは、
うん、
般若心経とかっていうのも入ってるんだけど、そういうのはもともと仏教が好きだからっていうことで、もう10年以上前から自分のレパートリーでライブでやったりはしてて、
うん、
そういうのって、例えばバンドじゃできないしなって思って。
まあまあ確かにね。うん。
だからそういうのは入れていこうって。で、俺しかできないものって言って、例えばひらめいた曲も、ちょっと、デモを取るような感覚でちょっと取って、あ、これ、この感じがもっといいなって、それで思い立った歌詞がそこで変わっていったりとか、
うん、
で、弾き語りの状態なんだけど、これになんかちょっと足したらもっとこれ良くなるなって、その場のひらめきで、ちょっとずつ曲を変化させていったりして、弾き語りという形態は変わってないけども、ちょっとしたエッセンスで、うん、どんどんどんどん、形になっていったっていうものが多くて、うん、だからその絵もそういう感じなんですよね。
なるほど。
ちょっとひらめいて。
なんて、リスナーさんにこの絵を伝えよう、うん、どうやったら伝わるんだろうって考えたんですけど、言えないです。独特なオリジナルの、
で、
これは赤と青の女性ですか、
うん、女性、まあ、鬼女と言いますか、うん、赤と青だから、
で、うん、青の鬼の女性は赤ちゃんを抱いていらして、
うんうん、
赤鬼の女性は肘のあたりにこう蛇がいたりとか、鳥がいたり、周りに鳥がいたり、お面が浮いてたりとか、もう本当独特なというか、これはぜひ皆さんに実際に自分で見ていただいて、うん、感じていただきたいなっていう、
うん、そうですね。なんかでもちょっとおどろおどろしいし、ちょっと面白いなって思ったんだけど、うん、なんかね、若い頃はこれをうまくまとめきれなくて、うん、なんですよね、うん、
でもあれでしょ、ベースは高校生の時に書いたんでしょ、これ。
そうですね、高校卒業したぐらいの時かな、
ね、まあそう思うと屈折してるよね、
うん、まあその頃はまだ若気もいたりですから、ね、いろいろ。
今回のアルバムタイトルずらっと並んでるんですけど、10曲とこのイラストを合わせるとすごく合ってますよね。
まあ確かにね、
うん、ありがとうございます、うん、そうだからね、逆に決めずにひらめきに任せてなるようになってたら、なんかコンセプトが逆にまとまってたなっていう感じなんですよね、
うん、なるほどね、うんうん、まあね、やりたいこと本当やってきてると思うんだけど、
うん、
まだチャレンジしたいっていうかさ、今後まだこんなことやってみたいんだよねっていうことある？
一回出尽くしちゃったんで今度はこれっていうか、まあちょっと勝手に仕上がれのね、また曲にね、取り掛かりたいなとは思ってるけど、ちょっとまた頭の中空っぽになってるんで、
うんうん、
どんな風になるのかなっていうのはちょっと分かんないですけどね。
なるほどね、
うんうん、はい、
でもね、勝手に仕上がれの新作もね、ちょっと出る時にはまた楽しみにしてますので、
うん、
ね、番組の方にも来てもらいたいなと思います、
うん、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます、
はい、じゃあここでもう一曲聴かせてもらえますか、う
ん、はい、では、武藤翔平で風のドライバー。
ここから離れて手もない手もない。どこかに向かって風が吹いたなら旅立ちのサインさ、あなたと共に行くよ。ハンドルもない完全のドライバー、タンポポの種みたい、誰も知らないどこかの場所 journée. Un amour se cache dans un.
発売された武藤翔平さんの14年ぶりのソロアルバム名前をなくした男から風のドライバーをお送りしました。
はい、
本当さっきも言ったけどさ、なんか翔平君の書く詩ってなんかこう深いね、すごくね、はい、あ、まあ、これの曲のさ、あのタンポポのね、種のようにっていうさ、うん、なんかこういろんなところにこう飛んでたところでまたそれぞれの花を咲かすというかね、環境に合わせてまた違ったものになっていくとかもね、
うん、これ水曜どうでしょうとかでおなじみのあのミスター鈴井貴之さんの、うん、2022年に上映された舞台のドライバーっていう舞台があって、それのために劇版とその主題歌をぜひ書いてほしいって言われて、うん、この曲を主題歌として書き下ろしたんですよね、
うん、なるほどね。
でその舞台のテーマ、鈴井さんも結構なんか深いテーマとかをすごく笑わせながらやる人だから、うん、なんかね、その、舞台で書かれてある、それ、そのシナリオとか読んでいくうちに、この曲はふっとひらめいたんだけども、
うん、
で、まあ、この曲の言ってることと、今回のアルバムのテーマ自体みたいなもんも、なんか結局リンクしてるなとは、なんか自分では思って、
うん。
うん、だからやっぱ、こういう風にしようって、落とし前っていうかな、最初から深いテーマをきちっと決めて、ガチガチに固まって進めたら多分すぐに煮詰まっちゃうんじゃないかなと思って、
うん、
だから今回は本当なんか流れに任せて、それこそタンポポの種みたいになんかこういうのひらめいたからってそのまんま書いて、あ、こっちの方がいいんじゃないって言って自由な発想でいたら、いつの間にかこんな感じでまとまってきたなっていうふうな、うん、結果論ですよね。
なるほどね、うんうん、まあでもね、この曲もあって今回のアルバムが出来上がったっていうことでね、うん、
はい、
うん、それはそれですごくなんか良かったよね。
はい、良かったです、
うんうん、
さあここで ライブのお知らせです。ツアーが4月6日群馬県前橋市のドラム館を皮切りにスタートします。7月まであるんですよね。
はい、全部で13箇所だったかなぐらい、一応、まず第1弾ということでちょっと立てます、
はい、ライブの情報は武藤翔平さんの SNS 公式ブログでチェックお願いします。
お願いします。
じゃあ翔平君、ここで番組を聞いているリスナーのみんなに何かメッセージもらえますか。
はい、先月29日に私のソロアルバム名前をなくした男発売しましたので、まあ別に俺のアルバムとは言わず、一日一日なんかいい音楽と出会えるようにお祈りしております。
わかりました。銭湯は行ってる？
あ、行ってますよ。
あ、よかった。聞きたかったんですよ。ゲストに来た時には必ず銭湯のお話を ね、まあ、ね、打ち合わせでもさせていただいていて。
はいはい、
もう行かれるまで回復されてほっとしております。
ありがとうございます。
よかったです、
う
ん、
ありがとうございます。
でも本当これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、うん、
応援してます。
はい、
今日のゲストはドラマーでシンガーソングライターで俳優で画家の武藤翔平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。